高等区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊彩子カフェラジオ第221回目の放送です。この番組では高等区のまちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。今回は7月13日14日の2日間、横浜で開催された全国地方議会サミット2026についてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私はこのサミットの運営についてはローカルマニフェスト推進連盟の共同代表として関わらせていただきました。今回のテーマは議会基本条例20周年、地方議会の改革を振り返りながら AI やシチズンシップ教育などこれからの地方議会について考える大変充実した2日間となりました。内容について順番に紹介していきます。まずは議会基本条例20年ということで、初日は議会基本条例20年の歩みと検証から未来の議会を考えると題した基調講演とディスカッションからスタートをしました。登壇されたのは大正大学教授の江藤俊明先生、同志社大学の名誉教授の新川達郎先生、法政大学の教授で前総長の広瀬克也先生でした。ここで少し議会基本条例についてご紹介をします。議会基本条例とは市民と議会の関係や議会と行政の役割、そして議員の責務など議会運営の基本的なルールや考え方を定めた条例になります。住民のためにどのような議会を目指すのか、議会はどのように活動するのかといった基本理念を示し、議会改革を進める上での土台となるものになります。この議会基本条例が全国に広がって20年、条例の制定をきっかけに全国の地方議会では情報公開や住民参加、議会機能の強化などさまざまな議会改革が進められてきました。一方で条例を制定することが目的ではなく、その理念をどういうふうに実践をしていくのかが重要であることが今回のセッションでも改めて共有されました。先進議会の取り組みなど議会改革の歴史を振り返るとともに、これからの地方議会が果たす役割について考える、まさに全国地方議会サミットらしい王道のセッションと言えると思いました。続いてのセッションがですね、午後からになりまして、 AI の活用と議会の未来がテーマになりました。とても印象的だったのが現役高校生の起業家の近藤ニコロさんです。ニコロさんは現在は高校生ですが、13歳で起業し、教育とテクノロジーを活用した子どもたちの挑戦支援に取り組んできた経験をもとに、 AI が地方自治や地域づくり、そして次世代教育にどのような変化をもたらすのかについてお話をしていただきました。私もニコロさんのセッションには AI の動画作成のデモで少しだけ登壇をさせていただきましたが、元知立市議会議員の田中剛さんのテンポの良い進行で、会場は終始和やかな雰囲気に包まれて、参加者の皆さんもとても引き込まれていました。近藤ニコロさんは、AI をまるで呼吸をするかのように使いこなして、システム開発や起業など幅広く活躍されています。プレゼンテーションも本当に堂々としていて、まさにスーパー高校生でした。将来が本当に楽しみだと感じました。続いては元衆議院議員で AI エンジニアの村井宗明さんからは、議員も活用できる AI についてご紹介をしていただきました。村井さんの話は本当に情熱的で、会場全体が熱気に包まれていました。デジタル庁が推進するガバメント AI 現内をはじめとして、行政分野でも AI 活用が本格化しています。そして議員もこうしたツールを積極的に使いこなしていく時代になっているということを改めて実感しました。AI は議会質問の作成や情報収集、政策立案など、これからますます議員活動に欠かせないものになっていると思います。行政でも AI の活用は本当に進んでいます。私自身も AI を議員活動に取り入れて、議員向けの AI 活用セミナーなどで講師を務める機会もあるんですけれども、今回も新しい事例や活用方法を学ぶことができ、とても刺激を受けました。AI の変化、日進月歩で本当に早いので、これからも学び続けていきたいと思います。続いて2日目は、 全国各地の議会による実践報告から始まりました。北海道の栗山町議会、埼玉県の所沢市議会、横浜市会、神奈川県の開成町議会など、議会改革を進めてきたトップランナーの議会の皆さんから具体的な取り組みをご紹介をしていただきました。制度の話だけではなく、どうやって改革を進めたのか、どんな苦労があるのか、現場ならではのお話が聞けたのは大きな学びでした。そして午後からのセッションはシチズンシップ教育の今と未来についてでした。18歳選挙権が始まって10年になります。北海道の寒川町や山梨県の甲州市、熊本県山鹿市など、それぞれの自治体議会で学校と連携しながら若い世代に政治や地域への関心を育てる取り組みなどがご紹介をされました。本当にですね、ライブ感あふれるお話でとても参考になったんですけれども、江東区のシチズンシップ教育においても参考にしたい事例たくさんありました。今回のサミット、本当に私も刺激を受けた2日間だったんですけれども、議会改革という王道のテーマだけではなくて、AI やシチズンシップ教育など新しい時代の地方議会について考える貴重な機会となりました。運営については、実行議会委員会形式となっていて、企画立案から何度も、Zoom などを使って打ち合わせをして、メンバー全員で作り上げたものなので、無事成功できたということも本当に感慨深いというふうに感じています。実行委員の皆さんとは、普段はオンラインや SNS などで交流をしているんですけれども、こうした勉強会などのイベント年に数回ありまして、全国の議会仲間と会場などを通じて、リアルに交流できたことも大きな財産となっています。それぞれの地域で頑張っている仲間からの刺激を受けて、私自身も元気をチャージすることができました。1日目の最後には私もですね、共同代表として閉会の挨拶もさせていただいたんですけれども、全国地方議会サミット、本当に一体感あふれる素晴らしいものになったというふうに感じております。最後になりますけれども、会場をご提供いただいた京セラの皆様、そして実行委員会の皆様、事務局の皆さんに心より感謝を申し上げます。またですね、日本最大の政策コンテストであります第20回マニフェスト大賞の応募も始まっています。全国各地の素晴らしい取り組みが集まって、地方議会のさらなる発展につながるように、こちらについても盛り上げていきたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ、今回の放送は全国地方議会サミット2026についてお話をしました。今回の学びも今後の議会活動や高等区政にしっかりと生かしていきたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう。江東区議会議員鈴木あや子でした。